今日恵みをいただく御言葉は民数記の、22章から、民数記の25章までです。数記22章から25章まで、ちょっと長いのでですね、今日はかいつまんでメッセージをしたいと思います。民数記の22章、まずはじめに22章の12節をお読みいたします。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛して思った我らの主、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今私たちが必要な御言葉をあなたが恩寵をくださることを覚えて感謝いたします。どうか今それゆえ我らの心を整えてください。御言葉に対して開かれた耳、開かれた唇、開かれた心、思いを持ってあなたの御言葉を存分にいただき尽くすことができますように、どうかこれからの時を支配してください。御霊が主教会に語れと言われる声によく聞く私たちでありますように導いてください。これからの全てをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所は長いんですけど、しかし、この箇所での、言ってることは、一つです。要するにバラムというものが、この、今日の箇所22章から25章の、中心人物であるんですけども、バラムについて主日の礼拝の中で、ね、ちょっと出てきましたね。主日の礼拝においてはベールシェバが見えなくなる人の特徴でした。このバラムは見えませんでした。滅びの道に向かっているということが見えませんでした。このバラムがそもそもどういう経緯でこの滅びの道に向かっているのが見えなくなってしまったのか、そしてバラムがしたこと、その後にしたことは一体何か、そしてその結果、手術によってもうちょっと見ました。バラムは結局剣で殺されることになったんですけども、一体どうしてそのようになってしまったのか、それを見ていきたいんですが、まずバラムがどのような経緯でこの登場したのか、22章の一節から読んでいきますと、ここですね、イスラエルの人々がエジプトを出てもう40年目のぐらいの時になった時に、モアブの平原に宿営したイスラエル人は、一節見ます、22章一節見ますと、イスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。さてチポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。チポルの子バラクは当時モアブの王であった。そこで彼は同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルにいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせた。使わせて言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。 そうしてくれれば、多分私は彼らを撃って、この地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われることを知っている。で、まあ、このようにしてですね、要するにモアブ、イスラエルの民がモアブに宿営していた。けれどもね、主がイスラエルのために告げられていたことはね、モアブは、ね、通っていくな、ね、彼らは、ね、近親者、ね、アブラハムの甥ロトから出てきた者たちだからということで、本来、ね、このモアブの人たち何も恐れなくても、自分たちが、ね、イスラエルに襲われることはもともとなかったんですけども、ね、しかし彼ら、ね、恐れのゆえに余計なことをするんですね。このイスラエルを滅ぼそうとして、でそれで、この、ね、チポルの子バラク、ここにバラクという人とバラムという、ね、名前が出てきて、ちょっと混乱しがちかもしれません。バラク、バラクオバマのバラク、それは、ね、このバラクはモアブの王です。でそれで恐れた側、ね、そして、ね、バラム、これがあの吉外預言者と言われている、ユーフラテス河畔の、ね、ベトル、ね、そこが出身地です。ね、このユーフラテス河畔、その地にバビロンとなり、まあ、その、土地、その、まあ、著名な預言者がバラムの方です。でそれで、ね、このバラクは、ね、バラムを雇って、でそして、ね、彼に呪わせようと、ね、しました。でそこで、まあ、そういうわけでこの7節、占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことをことづけを告げた。でここで7節のですね、占いに通じていると、日本語で訳されているんですけども、これですね、あのキングジェームズバージョンの方では占いの報酬を持っていって、ということになります。ですから7節、モアブの長老たちと、このミディアンの長老たちは占いの報酬を持っていってバラムのところに行き、訳せます。ですから、このバラムをですね、預言者というよりも占い師として、まあ、その報酬を持っていったんですね。この報酬を持っていきます。でそれで、まあ、8節以降のところに、見ますと、するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのところに留まった。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブの王チポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。と、神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。アーメン。で、神様のこのイスラエルの人々に対する答え、それはその民は祝福されている、その民を、ね、呪ってはいけない、ね、そして、ね、さらに、ね、最初に告げられたことはこの、ね、モアブの、王から使わされた者たち、ね、モアブの王バラックから、ね、使わされた者たちと一緒に行ってはならない、ね、これが、ね、主の、シンプルな、ね、答えでした。バラムも、ね、この神様からの答えに、ね、そのまま乗っかり続けていれば何も、ね、そんな惨めな最後を遂げなくてもよかったんですけども、しかしこの神様が告げられた言葉、ね、イスラエルの民をはもうすでに祝福されているから、だからそういう祝福されたものを、ね、呪いに行ってはならない、これが神様の御旨です。皆さん、イエス様にあって皆さんが祝福されている、皆さんがイエス様にとどまり続けているならば、その限り皆さん祝福された民です。その皆さんを、ね、呪うということをもし誰かが企んだとしても、それは、ね、御旨にかなっていないことなんですね。 ですから私たちはね、唇をむやみに、ね、呪いの言葉を発するべきではありません。でバラムに対しては、ね、その民は祝福されているから言ってはならない、ね、ということを言われました。でそれで13節から、ね、朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせようとはなさらないから。モアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ようとはしませんでした。ね、まあ、ここでストーリーが終われば、ね、まあ良かったものを、ね、モアブも滅ぼされることを免れたし、また、ね、バラムも、剣で刺し殺されることはなかったはずです、ね、ここで終わっていればの話ですけれども、この人たち自滅の行動をしてしまうんですね。自滅の行動をしているとは自分では思っていない。ただ、ね、自分の思い通りを遂げよう、ね、あの、ね、イスラエルの民はぜひ呪われてほしい、ね、そして、ね、殺してほしい、そういうふうに思ってですね、モアブの王バラクは、ね、この15節、ね、15節以降読みますと、ね、バラクはもう一度前の者より大勢のしかも位の高い司たちを使わした。彼らはバラムのところに来ていった。チポルの子バラクはこう申しました。どうか私たちのところに来るのを拒まないでください。私はあなたを手厚くもてなします。またあなたが私に言いつけられることは何でもします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってください。で、この呪いのために、ね、報酬を、ね、さらに多くしてですね、しかも、ね、前よりも多くの人たち、しかも位の高い司たちを、ね、この、ね、バラムのもとに使わせて、ね、報酬も待遇も、大きくして、でそれでどうか私のところに来てください、ね、そういうふうに、ね、取り重ねて、ね、誘いかけるんですね。でそれで、まあ、18節、しかしバラムはバラクの家臣たちに答えていった。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて事の大小に関わらず何もすることはできません。で、一見すると正しい、ね、かっこいいですね、事の大小に問わず、ね、たとえ銀や金の満ちた家をくれても、ね、主の言葉に背いて、ね、事の大小に関わらず何もすることはできません。で、言いましたけれども、その、ね、次の節からのところ、それとね、あやふやな、ね、ことを言っております。19節、ね、それで、あなた方もまた、今晩ここに留まりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。で、彼は、ね、主が何か他のことを告げるかどうかを確かめましょうと言いました。で彼が、ね、最初に言ったのは、たとえ金銀宝石積んでも、ね、私は主の言葉に背かないよ。ここで終わってれば、ね、もうそのままもうかっこよく済んだんですけども、しかし迷いが生じたんですね。主が何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。で彼の、ね、言葉、前の言葉と後の言葉でちぐはぐにが生じております。迷いが出たんです。ね、前よりも大勢の、しかも位の高い人たちが来て、ね、もう金銀も、ね、積まれて、ね、それで来た。あ、でも前の主はもうきっぱりとあの民は祝福されているから呪ってはいけない。言ってもいけないだった。ね、そうだ、ね。今夜もう一度主の前に、ね、伺ってみよう。もしかしたら、ね、主も気がかり、気が変わって、ね、別のことを、ね、告げて、そして私にこの金銀の報酬を、ね、受け取れるような、ね、そういう、ことがあるかもしれない、ね、そういうふうにして主の御心を試して、ね、それで再び行くんですね。これクリスチャンがよく陥りがちの罠です。もう主の御心としては、ね、あの不義の報酬を受け取ってはならない、ね、主に忌み嫌われる人々が、ね、主に 好かれる民を呪うような、その、主の民の損害を被らせるようなこと、それは主の御胸にかなっていないのは当然です。けれども、もしかしたら私、あの、莫大な大金を手に入れるために、あの主の民を呪うようなことを、しても、もしかしたら主が御心を翻して別のことを言ってくれるかもしれない、あの不義の報酬を、もうそれカエさんが悪いということはもう分かってるけれども、あの汚れたやり方でお金を手に入れること、もしかしたら主が祝福してくださるんではないか、そういうふうに、伺って、それで、主の御前に進み出ていきましょう、そういうふうに言うんですね。このバラムがなぜこの時、不義の報酬を、汚れた報酬を、愛しているか、これですね、旧約聖書を見るだけで分かりません。新約聖書にですね、バラムについて、結構、書かれてですね、例えば第2ペテロの2章14節に、15節と16節ですね、第2ペテロの2章の15節と16節、ちなみにこの第2ペテロの2章は偽預言者の特徴と、そして偽預言者が、いかなる最後を遂げるかということについて詳細に書かれた章です、この第2ペテロ2章1節では、イスラエルの中には偽預言者も出ました、同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。それで、この偽預言者の特徴として、公職で、貪欲で、それで、お金のため、そういった欲望を満たすために作り事の話を持って、神の民を食い物にして、偽教師、偽預言者となって多くの人々をつまずかせるという特徴があります。でそれでこの第2ペテロ2章の15節と16節、彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したポールの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の気違い沙汰を阻んだのです。アーメン。不義の報酬を愛したベオルの子バラムと書いてありますね。彼らはこのバラム、不義の報酬を愛したんです。この良くない報酬がこのモアブの王バラクからもたらされて、ぜひ来てください来てくださいということで、その不義の報酬を愛して、ですから彼の心の中、唇では綺麗なことを言っています。何か信心深そうな、たとえ金銀積まれても主の御胸に反したことは、しませんと言いつつも、心では不義の報酬に対してもう結びついていて、しかし主が別の違ったことを告げられるかもしれないということが、もうこのバラムの心に迷いが生じたんですね。このバラムの迷い、その不義の報酬を愛したバラムのその道に従って、でそれで、もうこの預言者の気違い沙汰をロバが、食い止めた、ペテロの第2ペテロに書いてありました。でこれで、民数記の方に戻るんですけども、でそれで、その夜カエさんがバラムに対して、告げられるのは、民数記22章の、20節です。その夜神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたを招きに来たのなら、立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。で神さんは、彼らが、あなたを招きに来たんだったら、あなたとっと一緒に行きなさいって、神さんの、一見すると豪快んですけど、しかしこれ神さんの身旨を、バラムは反した状態で、こ のことをしました。で、彼さんはもうあなたの心がそんなにもう迷いで、また富のあのお金欲しい欲しいという心で満ちてるんだったら、じゃあ行きなさいっていう、ね、まあ、そういう形なんですね。しかし彼さんの身旨とは明らかに反することでした。で、その証拠にこの21節以降、朝になるとバラムは起きて彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし彼が出かけると神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ちふさがった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。で、神の怒りが、主の怒りが燃え上がって、そして、彼に敵対して立ちます。これバラムが要するに主の道とは敵対する志を持って、また歩みを持っていたから、だから、主の怒りが彼に燃え上がったんです。神様はですね、心の欲望で燃え上がってる人はその、欲望の、その進む道、要するに滅びに向かう道にあえて、向かわせます。パロがそうでした、パロは本当にこのイスラエルの民、手放したくない、そしてそうイスラエルの民をこき使って虐げて400年もの間、このイスラエルの民をそのようにして蹂躙してきた。せっかくヨセフゆえに主からの祝福恵みを受けたにもかかわらず、手放したくない、楽したい、このイスラエル人を奴隷としてこき使って自分は楽してということをずっと固くない続けていたから、ですからカネさんはパロの心をその赴くままに固くなにして滅びの道へと向かわせたんです。ローマ書にも書いてあるんです。カネさんがそういう不貧困とか同性愛とかそういう汚れた欲望に燃え上がらせたいというものはもうそのまま行けと、その道を行って滅びに向かえ、そういうふうに言われるんですね。ですからカネさんはここにおいてバラムに対して、もう行けと、言いました。しかし主がいかにこのイスラエルの民を愛しておられるか、いかにこのイスラエルの民を、祝福されてほしいかということを示すために、あえてバラム、行かせて、そして、この、見つかりが、剣を持って立ちふさがっている、そういう状況になったんです。しかし、この23節を見ますと、ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。それでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。ここから、真相を見ました通り、ロバが、ロバには見えるんです。この主の使い抜き身の剣を持っているのがロバには見えるんです。この、キチガイ沙汰の預言者が滅びの道に突っ走って進んでいる、それで、ロバはその滅び、もう主の使いがいるそのところに行く、もう道をそれたり、あるいはうずくまったりして、でこのバラムの騎士沙汰を止めようとするんですけども、バラムはロバを3度も撃つんですね。でそれで、主の使いが最終的に、このロバを擁護するんですね。でバラムの目を開かれます。主がこのバラムの目の覆いを覗かれたので、31節がありますね。でそれで、バラムの目が開かれて、それまで見えていなかった主の使いが、見えるようになって、でそれで、もうびっくりするんですね。で、私はあなたを、見えませんでした、知りませんでした、もしあなたが、行くなと告げられるのでしたら私は行きませんって、この時答えるんですけど、しかし、主は、いや行きなさいと言って、そして私が告げる言葉だけを伝えよって主の使いは言います。でそれで、もうバラムはこういう恐ろしい経験があったから、だから、このバラクのところに行って、でそして、呪ってほしいということを、伝えるんですけど、しかし23章24章ですね、バラムは、このイスラエルの民のところに、連れて行かれて、そして主から、言葉をいただくんですけれども、呪うのではないんですね、逆に祝福されるんです。このバラムお金で雇われました、そして呪う 呪うことをしてほしいということでお金で雇われたんですけど、しかしバラムは言ったら祝福するんですね。一度だけではありません。二度も三度も、ね、祝福するんです。でこの、民数記の23章は、ね、そのことが書かれてあります。で24章、民数記24章においては、バラムが、ね、3度も、ね、祝福する、でということでこの24章の、ね、10節からのところをお読みしますと、そこでバラクはバラムに対して怒りを燃やし手を打ち鳴らした。バラクはバラムに言った。私の敵を呪うためにあなたを招いたのに、かえってあなたは3度までも彼らを祝福した。今あなたは自分のところに下がれ。私はあなたを手厚くもてなすつもりでいたが、主がもうそのもてなしを拒まれたのだ。バラムはバラクに言った。私はあなたがよこされた使者たちにこう言ったではありませんか。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、主の言葉に背いて善でも悪でも私の心のままにすることはできません。主が告げられることを、それを私は告げなければなりません。今私は私の民のところに帰ります。さあ私はこの民が後の日にあなたのために行おうとしていることをあなたのために申し上げましょう。まあ、ということで、もうここでもう喧嘩別れになるんですけれども、でそれでさらにですね、この24章のこの15節から、ね、20節のところ、このあのバラムがですね、キリストの予言をするんですね。この17節でヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、ね、イエス様がお生まれになった時一つの星が起こって、そしてこの、ね、バラムの、ね、故郷であるユーフラテス川沿いのその、ね、3人の博士たち、ね、その一つの星を見て、ね、キリストに向かって礼拝をしに行きましたね。なんとバラムがキリストを予言をする、ね、そしてこの、ね、ま、24章の最後の25節を見ますと、それからバラムは立って自分のところへ帰っていった。バラクもまた帰途に着いた。ですからこのバラムとバラク喧嘩別れを、ね、したような形で終わっているんですけども、しかし、ね、バラムもうすでに報酬を受け取ってしまっているんです。でそれで、ね、その受け取った報酬ゆえに、このイスラエルの民を何とかしてほしいという、その、ね、バラク、あの、モアブの王のその望みを、ね、叶えるために、一つの良くないことを画策して、ね、助言をしていくんですね。で、その、ね、このバラムが、このバラクに助言を、ね、良くない助言をしてしまった結果、この25章の事件が、ね、起こるんです。で25章、まあ、いわゆるペオルの事件と呼ばれる事件ですけども、要するにですね、この25章一節、イスラエルはシテムに留まっていたが、民やモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオルを慕うようになったので、主の怒りがイスラエルに対して燃え上がった。これですね、イスラエル、要するにバラムが、ね、バラクにこのモアブの女とみだらなことをさせなさい、そうすれば、ね、彼らは、ね、主の道からそれて主の怒りは、ね、彼らに対して燃え上がって、このイスラエルの民を、ね、主が滅ぼすでしょう。ですからバラムですね、成功法ではなく、要するに神様とこのイスラエルを仲違いさせて、でそれで互いに離反させて、内部で、ね、壊滅するように、互いが互いを、ね、壊滅するように、そういうふうに仕向けるという助言を、ね、バラムはこのバラクにしたんですね。ですから、ね、城を攻める成功法ではないんです、ね、むしろ城の中の城主とその部下たちを、ね、仲違いさせる方法で、ね、自滅させる方法をこの、ね、バラムは、取ったわけです。これもまた、ね、新約聖書を見ればわかるんです。黙示録、 示録の、2章14節、14節と15節を、お読みしますと、またこのバラムが出てくるんですね。黙示録の2章の14節と、15節。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。それと同じようにあなた方のところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。バラムは、ね、バラクに教えてイスラエルにつまずきの石、要するにモアブの女、ね、女を使って不貧行を行わせて、でそれで、ね、つまずかせて神様との仲違いをさせたっていうのが、ね、このバラムの方法なんですね。このバラムの教えが要するに今でいうところの異端です。で異端の者たちは、ね、私たちの中にそっと忍び寄ってきて、あたかも何か正しいことを言ってるかのような、けれども、それをもって、ね、その行動をするならば、それ、御言葉に反してます。神様を怒らせる行動です。神様を怒らせて、その人本人が、ね、本当に人生、めちゃくちゃにされてしまう。ね、そのような、ね、バラムの教えが、このイスラエルのために、持ち込まれて、起きてしまった事件が、この民数記25章の、ね、ペオルの事件であったわけです。でこれに対しては、ね、ピネハスが、イスラエルを食い止めました。けれども、もうその時、このイスラエルのために、この神様の怒りによって、2万4000人が倒れてしまった。このバラムの教えによって2万4000人が倒れてしまったんですね。バラムが、ね、そのようなことを、ね、しました。バラムは確かに神様からしちゃいけないと言われていたことは、ね、しませんでした。神様から言われた通り、ね、この民を、ね、呪うのではなく祝福しました。しかもキリストの予言までして、そして帰っていった。そこで終わっていれば素晴らしい予言者で終わっていたんですけど、しかし、ね、迷い、ね、神の迷い、ね、によって、せっかくキリストまで伝えた偉大な預言者が、お金の迷いによって、人々をつまずかせる側になってしまった。本当に、今でもですね、牧師が有名になれば有名になるほど、お金持ちになればなるほど、本当にこのバラムの迷いにはよくよく気をつけるべきなんですね。お金に目がくらんで人々に違ったことを、言葉を伝えて、そして多くの人々を惑わすとするならば、このバラムの迷い、バラムの滅びの道に向かっているわけです。バラム、結局どうなったか。この民数記の31章を見ますと、民数記31章、8節見ますと、このベオルの子バラムが剣で、ね、殺されたことが記されています。民数記31章の8節では、ね、彼らはその殺した者たちの他に、ミディアンの王たち、ヘビ、レケム、ツル、フル、レバの5人のミディアンの王たちを殺した。彼らはベオルの子バラムを剣で殺した。これモーセが、ね、生きている間に、ね、殺されました。アラノでの40年が終わろうとしている時に、ね、バラム、ね、このイスラエルを惑わした。それでベオルの事件を起こした。で、それで報酬を受け取って、ね、帰ったんですけども、しかし、ね、このバラム、ミディアン人の中にいる中を殺されました。ね、まあ、どういうわけでそこにいたのかわかりませんけれども、とにかく一つはっきりしていることは、ね、このバラム、報酬を受け取ったんですけど、しかしその報酬を、そのお金持ちになったことの、その、ね、お金を喜び楽しむ期間は、ね、1年ぐらいしかなかったんですね。不義の報酬を、ね、不義をしてまで手に入れたお金、それはほんのわずかしか楽しむことなく、剣で殺されてしまいました。このバラムの行く末、剣で殺されるということです。先ほど黙示録開きました。ね、黙示録2章でバラムが出てきたのは、ね、ペルガモにある教会に対する、ね、書き送りでしたけれども、このペルガモの教会、この黙示録の2章の 12節、見てみますと、またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われるって書いてありますね。剣というキーワードがまた出てきました。バラムに対しては剣が待ち構えているんです。この鋭い両刃の剣を持つ方が、ね、こう言われる。この、ね、ペルガモの教会、サタンの王座がある、ね、けれどもそのサタンの王座がある中でも本当に信仰を固く守っている純真な信仰者たちに対しての称賛の言葉がこの黙食2章13節です。しかし、ね、この14、15節においてバラムの教えを報じている者がいる、ね、そのような、ね、ものを、ね、悔い改めなさい。そうでないと私の口の剣を持って彼らと戦う、ね、主はこの本当に純粋な信仰を持っている中に、ね、バラムの教えを、ね、それを吹き込むようなバラムに類するような者たちに対しては主は剣を持って、ね、両刃の剣を持って差し通されるんです。これが、ね、バラムの、道のその結末です。私たちは本当にですから、ね、心を清くしているということ、これを保ち続けていなくてはなりません。バルモは、ね、富の迷いによって目が塞がれてしまいました。冒頭で宣言しました。ということは、マタイの5章、ね、仮説、三条水君のうちの一つですけれども、このマタイの5章仮説にこう書いてありました。心の清いものは幸いです。その人は、神を見るからです。で、バラムは神を見えませんでした。で、心が清くなかったからです。ロバは心が清かったんですかね。とにかく、心が清くない状態のものは神を見ることはできません。で、富の誘惑、あるいは、ね、ハガルのように、もう鬱憤によって、ね、目が曇らされている、ハガルにもベールシバの泉は見えませんでした。でサウロも、ね、本当に、自己義、自分は正しい、相手は違っているということに目が曇らされて、ね、それで見えない、もう死にが見えない状態でした。そこにイエス様が、ね、偉大な光を伴って現れてくださって、そしてパウロの、ね、その霊的見えない目を開いてくださいました。心の清いものが神を見ることができます。曇らせてはなりません。どうか皆様は心を清く保って、本当に主を見て、また滅びの道もよく見えて、その滅びの道は避けて、主の喜ばれる道に歩み、そしてこの地上においての富ではなく、天に宝を積み上げて、幸いな人生を歩んでいく、幸いな永遠へと入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にこのバラムの道から私たちが進んではならない道を今日見ることができたことを感謝します。心を清く保ち続けて、あなたを見ることができますように、平和を作るものとなって、神の子供と呼ばれる私たちでありますように、バラムは平和ではなく戦争を作って、そして彼は吉がい沙汰の預言者と新約において揶揄されるようになりました。また滅びる者のモデルケースになってしまいました。主よ、私たちはこのバラムの道を避けて、金銀、金銭、あるいは地位や成功や、そういったものに対する欲望によって目が曇らされることはないように、そしてただあなたと御旨に従った道に進み行き、私たちはただ祝福の道、幸いな道、災いが近づかない道をひたすら進んでいくものでありたいです。主よ、お守りください。あなたが今日、その道を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちが主とまだ違うものを共に拝むことはできません。主よ、あなた自身に、私たち自身の本当に耳を傾けるとき、主ご自身は真実に満ちたその声を私たちに聞かせてくださいます。バラムはあなたに聞くだけではなく、世の王にも聞くということによって、彼自身がたくさん話をした その世の王の言葉を聞いて、そして彼自身滅びへと至ったことを私たちは今日知りました。主よ、本当に長い間このバラムのことが民数記にこう続けられています。それはまだ新約においてもあなた自身がこのバラムというものがどれだけ私たちを惑わすものかということを教えています。よく考えてみると、主よ自身がバラムと話したのは本当にわずかばかりのことです。主はバラムに命令をし、イスラエルの民を呪ってはならないと言いました。でもバラム自身が本当に世の王様と会話をする場面は永遠と続いているところがわかります。主よ、私たち自身にもこのバラムの弱さがあることを告白いたします。主よ、だから私たちがこのバラムの誘惑に陥らないためにしなければならないことは、主よ、世の金銀についてずっとずっと話を交わすということを知ってはならないということです。このお金にかかる、その富にかかる、そういうことについて私たちがずっとその話を聞いてしまうと、どうしても私たちはそれに会話をたくさんしたものに、耳をたくさん貸してしまったものに、私たちの心が動いてしまい、神ご自身がわずかばかりでも本当に確かなことを仰せられた、その言葉を私たちは忘れたり、またその言葉を軽んじたりする結果を生み出してしまいます。今日あなたが本当にこの蒼天の短い一覧に、この民数記の22章から、またあなた自身が民数記のこの長い下りをかいつまんで私たちに教えてくださったことは、主よ、ただ一つです。主の仰せられた言葉が短くても、その言葉に沿って、この言葉に沿って歩みなさいということです。22章から25章までのこの言葉、この言葉のなんでこんなにも長い下りが、あの忌まわしバラムに本当に使わされているのかということを考えると、主よ、バラムが主だけに向いていったとするならば、本当にここまで同情することなく終わっているはずです。主よ、バラム自身が主の仰せられたわずかばかりの言葉、それを本当に守ろうとはしているものの、でもそれを上回って自分に言ってくる、見せてくる、その世の金銀やその王様との会話を通して、彼自身は結局は罪に陥ってしまい、そして富は得たものの、それを楽しむこともなく殺されたという結末に至っています。このバラムのこの物語はどれだけ私たちに影響するかということが、本当に啓示録においてもそれが記録されており、主よ、本当にこのバラムのような誤りに陥らないようにと、あなたは啓示録の2章の御言葉を通して私たち自身にまた再び忠告しておられるということをしっかりと覚えて、主よ、本当に私たちの信仰を惑わすのは人間、そしてそれをずっと語るその持ち主との会話が私たちを結局は悪くしてしまうということをしっかりと覚えて、イエス・キリストにあって私たちはこの誤る道に入らないようにしてください。主は今日この民数記の長い下りを私たちに教え、そして本当に会話する相手を気をつけなさいということと、主の仰せられた言葉があるときには、その言葉通り、その言葉に忠実に、そしてその他諸々を一切してはいけないということを教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。